砂地区
こんな感じです。うん。
めっちゃネズミが走る音が。
いや、聞こえないですよ。
大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。なるほどね。
ちょっと酢飯食べてるんで待ってください。
どうぞどうぞ。酢飯。
いや、酢飯にわさびを乗っけたものを食べてました。
あ、ネタがないんです。砂地区と一緒ですね。
そうですね。いや結構好きなんですよ。あのお昼ご飯とかなんか作るのめんどくさい時に、
うん、
ご飯にただただお酢をかけて、うん、わさびと醤油をかけて食べる。
本当に暮らしの寿司です。
なんか私はお寿司が好きなのではなくて酢飯が好きなのかなって思います。
ネタいらねえって。
ネタはね、あのマグロ好きですけど、
マグロ
でもなくてもいいんだなって。
マグロみたいなものを。しかしめちゃくちゃアナログな方法ですね、これは。でも
本当になんかこれはあって撮るのと変わらんやんか。
パソコンのスピーカーから出る音をほぼ生音で撮っていますよね。空気の振動を拾ってますよね。
いや、いいことじゃないですか、なんかね。
そうですね、
大事なことでは。
いや、もう酢飯を食ってるんでし
ょ。あ、酢飯食べ終わりましたよ。
終わったんですか。
あの、準備中にささっと食べてました。
みーちゃんはどうしたの。
みーちゃんは、午前中、歯医者さんに行って、午後から保育園に元気に飛ぶ応援しました。歯医者さん行ったんですけど、歯がね痛いってね、ここ2日ぐらい言ってて、
はい、
でも見た感じめっちゃ綺麗なんですよ、あの子歯が、
はい、
で虫歯って素人には分からんのかなと思って歯医者さんに連れて行ったら虫歯じゃなかったっていう。なんか大人でもよくあるんですけど、疲れると歯が浮くっていうじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あれの、なんかあの、うん、今5歳なので、あの6歳臼歯っていう、あの、今まで歯がなかった歯茎のところにいきなり歯が生えてくるあれ。
はいはいはい。
一番奥の。
むずむずする。
が生えてきそうなにあたり、なんかこうそこに、その疲れでウイルスが、その、
ウイルス。
その周辺に負けちゃって、痛いっていう。だから虫歯では全然なかったっていう。
ああ、でも痛い。
でも痛いっていう、うん、で痛み止めをもらって、その歯茎の下にいるウイルスを殺す薬をいただき、あの無事に元気にアップルパイを食べて登院していきました。
食うのは食うんだね。
あのずっと痛くて我慢してたみたいで、あの食べるの。
腹減ったって。
歯は全然関係なかったんですけど、なんかちょっとかわいそうですね。
いや、
こんな感じで元気に行きましたね。
行きました。
いやー、なんだっけ、最初の6歳ぐらいから14歳ぐらいまでで、
うん、
大人になった時にの歯の状況がほぼ決まるらしくて、
うん、はいはい、
6歳から14歳ぐらいの間に虫歯がなかった子っていうのは大人になっても虫歯になりにくいらしいですよ。
6歳。
なんか実際私も結構虫歯少ない方で、
でもしょっちゅう
20歳ぐらいまで虫歯一本もなかったんですよ。
僕小学校の頃しょっちゅう歯医者に出た気がするんだけど。
じゃあ今も歯医者行ったら多分虫歯ありますよ、気づいてないだけで。
何でも言ってませんね。
なんかあの、いつだったかな、いつだったか、めまいがし ってよろけて、うん、壁に顔をぶつけた時に、うん、あの奥歯が欠けたんですよ奥歯でなんかそこがやばいかなと思ってます。
あ顔から
、うんね、そんな歯の話がから始まっちゃったけどいいのかな。
いいですよ全然
あの歯は大事なので皆さんの会社さんた方がいいと思うな定期検診も行った方がいいと思うな。
行くまでのハードルが高いですよね。
まあね、虫歯じゃないのになんか行ってもいいのかなみたいな。
やっぱいつも忙しそうじゃないですか歯医者って。車いっぱいだし、
なんかでも予防歯科とかっつって、うん、あの虫歯にならないようにするために歯医者さんに通うっていうのもあるそうなので、うん、別に虫歯じゃなくても歯医者さんは行っていいそうですよ。なんか洗浄、うちの中のとかで行く人もいるそうなので。
だから混んでるんじゃない。
だから混んでるんじゃないですかね。しかもあの行くのはね、これから先を生きていく未来ある若者ではなくっていうパターンなんでしょうね。それもね、
未来ある若者は歯医者行かないよ。
まあ実際ね、娘を連れて行ったところ待合にいる患者さんの多くがだいたいおばあちゃん、おじいちゃんでしたね。
歯ないんじゃない。
いや、今ね、あのインプラントとかもありますし。
ナミヘンさんみたいにこう、一本しかないやつを大事にしてるんだよね。
まあ、そうかもしれないですしね。でもなんか思い切って全部入れ歯にすれば虫歯絶対ならへんやんか。
思いっきりすぎますね。
うん、ダメかな。ダメか。なんか歯がない方がなんかボケるとか言うよね。
歯全部なくなったらみんなくしゃおじさんみたいになっちゃうじゃないですか。顔がちっちゃくなるじゃん、ウィーってやったら。
あのタバコのポスターの、
そうそうそう、ポパイみたいな顔になっちゃうじゃないですか。面白いですけど。
あれは歯がないからああいう風になったの。ああいう風だから歯が。
くしゃおじさんはなんか先天的なもんらしいですね。生まれた時から顎のなんか関節がああいう特殊な動きができるようだったみたいですよ。で、あのくしゃおじさんのショーで語ってました。
ショー、
うん、会見に住んでたんですよくしゃおじさん、
うん
うん、晩年はね。
そうなの。
うん、あのでたまにこうあのストリップの合間に出てきて、ピコピコハンマー持ってきてこうポンと叩くたんびにクシャクシャって3段階ぐらいに分けてこう顔を小さくしていきました。
へえ、顔を小さくしていましたってすごい言葉だよね。
だってそれ以外に言いようが
普通ないよね、そんなこと。
顔を圧縮していってもね。くしゃおじさんって知らないでしょ、みんな。
私も知らないです。言葉で聞いたことあるだし、あのそのタバコのポスターで見たことあるっていう、うん、
動画、
なんか
動画あるのかな。
あるんかな、
YouTube でくしゃおじさん。
あ、なんか親がなんか会話の中でなんかくしゃおじさんみたいなこと言ったことがあるのは知ってて、でくしゃおじさんって何って聞いたことはありますね。
じゃああれですよ、お父さんも会見のストリップ行ったんですよ。
あー、この人
ありましたか。
七段変則って書いてある。
何変則って。
っていうか、私この人が日本人だったことも今初めて知った。外国の人かと思ってた。
日本人ですね。
うわ、ちっちゃ。
半分。
顔がないんじゃない。
半分になった。
すごい映像が古すぎる。
でしょうね。でも残ってたんだ。
何年前の番組これ。
すごいな、残ってたんだ。
昭和の名芸人
昭和ですね。
一応平成育ちなので全く だって今あの、なんて言うんでしょう、大物芸能人みたいな感じで出てくる、うん、あのおばちゃんたちがめっちゃ若いの、
うん、若手ですよ、その頃
めっちゃ若いよ
誰だろう、大物芸能人って
。あの人、榊原
郁恵ちゃん、
郁恵さん
あ
とか、ちょっと待ってね、あれ画面が消えちゃった、なんか急にスマホが落ちたなんだこれ、
呪いだ、くしゃおじさんの呪い、
くしゃおじさんの、あ、ラサール石井さんが出てる、
携帯もくしゃっとなる、
中山何さんだこの人、
ひでちゃん、
そうそうそうとか出てる、くしゃおじさんカッコして下にちゃんと名前が出てた、うわ、わっかあれ、またなんか勝手に落ちたこれはなんか黙ったところカットしなきゃいけなくなるやつじゃん、
しませんよ、
あれ、なんでか、ちょっとなんか止まる、
まあ、ゆっくりあのみーちゃんと見てください
いや、みーちゃんびっくりするんじゃない
真似をしますよ、真似を、
できないでしょ、これ普通の人に
母ちゃんやって
無理無理無理無理どうなってるかがまず分かんないですよね、これね、顎が柔らかいやってみようにもこんなんできるわけないっていう、ね、ちょっとくしゃおじさん、どうしてくしゃおじさんの話に、
歯
がなくなったらか、歯がないからこうなるわけでは
ないみたいですよね、若いから、
顎の関節がどうのって話です、赤ちゃんの頃からこうでしたとか言ってましたよねでも赤ちゃんの頃も歯ないっすよね
出産の時楽ですね、じゃあくしゃっとした状態で出てきたら
いや縦に縮んでもしんどいじゃないですか
お母さんがちょっと力みすぎちゃってくしゃってなっちゃったのかもしれませんね、うん、
あーなるほどね、そんなバカあ、鳥取ニュースを調べようと思って鳥取ニュースって調べたところですね、
はいはい、
キーワードが鳥取ニュース死亡とか出てくる鳥取市を悔やみ、いやね、日本で一番年上の多いとこだからね、気になりますよね、
そうですね、僕も何か事件がないか見てみたら鳥取市のコンビニでタバコ1個盗んで捕まってた人がいただけでした、ね、
悲しいいやまあでもね、それしかなんかニュースがないっていうのはなんか平和でいいことなのかなって思わないのもないです、ポケモンで観光キャンペーンとかまたやるんですね、
はい、なんかシルエットだけ出てましたね、なんか
シルエットですね、
こいつが出てくる
やつってヤドンかな、
なんか大柄のやつが、
経済効果は約24億円に達したのが去年のやつですね、
あの
砂丘のやつね、
はい、鳥取市の人口よりも多く来ちゃったの、
そうこの間ね話したやつですよね、
うん、
店長行くんすか、
行きませんよ、してないですもん、だって
なんかすごい出たがりおじさんですよね、
うん、
知事、
あ、知事ね、
なんかその鳥取ニュースのなんかいいニュース、
うん、
なんか観光系ニュースとかそういうのを見る と必ずこの人がなんかコメントつけてたり顔出したりしてるんで、はい、なんか相変わらず出たがりおじさんです。
まあな、それぐらいしないとね。
なんか年末になるにつれて、はい、ふるさと納税の、
うん、
ね、お口っていうか、はい、ああいうのすごくよく見かけるんですよ。街中にもなんかのぼりが出てたり、
はいはい、
携帯のね、
うん、
会社のあれでも、
うん、
なんかふるさと納税できますよみたいな感じで、
うん、
電話から、
うん、
なんかアピールが来るんですけど、
はい、
なんかなんとなくこれ間違ってたら申し訳ないんですけど、ふるさと納税でなんかすげえ豪華なお返しが来るみたいなのって、うん、鳥取が最初だった？
最初ってわけでもないかもしれませんが、話題になったのは最初の方じゃないですかね。
そうですよね、うん、
結構かなりいいものがもらえてたから値段もありいい、
ね、そうそう、なのになんかでももうよその方が盛り上がってますよねやっぱズワイガニじゃダメなんですかね。
まあ食いもんですからね、カニや肉ですから、
うん、
はい、砂送るわけにもいかないので、
なんか某鳥取県某所のコスプレイベント行くとね、
はい、
その代表の方がね、イベント会場にいるんですけど、ふるさと納税しませんかみたいなんでね、なんか歩き回っててねコスプレイヤーさんにね、そのふるさと納税をめっちゃ勧めて回るんですよ。なんか行儀悪いなこいつと思ってたんですけど、うん、だってみんな写真撮ってさ、みんなでワイワイ交流してるところにさ、ふるさと納税の話持っていくんですよみんなすごい遠くからね、飛行機の距離やってくる方がいる中でさ、ふるさと納税の話するんですよ。なんで今するってちょっと、なんかこの後のなんかね、交流会とかのなんかね、代表挨拶みたいな時にちょっとすればいいのに、なんでみんなが交流してる時にするのってちょっと思ってました。
アピールしたかったんですよ
まあまあね、アピール大事ですけどね、うん、
その人は何のコスプレしてたんですか？
何もしてないですよ。
そらダメだ。
何もしてないけど、代表なんか中華帽かぶって歩いてましたね、堂々と。それだけです。
ただの怪しいおじさんじゃないですか、それ。
まあでも代表者なのはみんなが分かってる、みんながどうか分かんないけど分かってる人が多かったんで、変質者扱いはされなかったんですけど
せめてなんか納税に関係したコスプレしてくれればよかった
ねえ、してくれれば。ふるさとの牛肉のコスプレとかするんです
か？牛肉の納税のコスプレってなんだろうね。
カニのコスプレとかするんですか？
マルサの女
知事みたい知事みたいにカニズキンかぶるんです
か？税金のキャラっていたっけ？税金、納税のキャラ
調べましょうか。税金
ゆるキャラとかいるんでしょうかね、納税の。
あ、でも税金って打って木って打つと、
うん、
なんか税金キャラクターって検索候補に出る
可愛くないだろうな、きっと。
なんかね、わかんない。これなのかな。あ、税金のキャラクターを考えてね、うん、みたいなコンテストがあったのかな。
で、応募者ゼロで終わりみたいな。
入れましょう。なんかこういうの見つけましたけど、これでも見たことないですよ。LINE の方に送っときました。
見れるのかな。
え、見れないですか？
見れましたね。
あ、よかった。
あ、いいじゃないですか。ピンクのウサギ払ってください。
ね、なんかストレートで分かりやすい
です
。
なんかでもどっかで見たことあるよね、このね、ウサギ気のせいかしら。
なんかこあれですよね、個性はないですよね。なんか誰かが絶対どっかで書いてる
んですか？なんか真似して書いたようないですね。
まあそうですね、昔のファミコンのキャラクターとかにもいそうだし
ですね。あとニュースって、あの鳥取マガジンが割と、はい、もう最近のニュースの元ネタなんですけど、
はい、
で例のあの漫画ですよね。
あ、はいはいはいはい、
を買ったんですよ、アマゾンで。
はい、アマゾンで、はい、
アマゾンで。これいくらするんだろうね。だから591円プラス税ですから。
はい、税金払ってるじゃないですか。
あの日待ちの女王ってやつ買ったんですけど。
はい、なんかネットのあのね、広告とかにもよく出てますよね。
これ面白いの1話だけでしたね。
あ、そうなんだ。
だから
あのなんかあれですよね、なんか紐の女が昔はね、クラブ中でブイブイ言わせてた系のやつですよね。
うん、なんか理由は分かんないんですけど、歌舞伎町ナンバーワンのジョーが、はい、夜中になんか疲れて帰ってきて、
はい、
でうだうだしてたら、あのスナックやってるおかんがぶち切れて、生活費入れる代わりに働けって言ってスナックで働かしたら、
はい、
あのその店の何ヶ月か分の売り上げを1日で売ってしまって、
うんうん、
で周りの人たちがわーわーって。
ああ、ありました。
であ
のコミックアプリが連載、要はあのスマホで読める漫画を書籍にしたってやつですね。
そうですね、1話だけタダで読めるんで、1話だけ読んだらいいと思いますよ。
あ、そうなんですか。あの鳥取県米子市の朝日町、
うん、
がモデルという。
別に鳥取でなくてもよかったですね、これ。
というかこれ書いてる人が鳥取の人ってこと？そうでもないってこと？
違うと思いますよ。
え、あ、そうなの？
多分だって書いてないですよ。だってこの
人、あ、書いてあった、鳥取県中部出身ってことは倉吉とかってことですかね。
では倉吉にしたらよかったな。
そうですよね。
もう読んだんであげますこれ。
ありがとうございます。じゃあ私は読んだらどっか他の人にあげます、
はい、
え。
後半はもうあれですね、あのスナックとかキャバクラの仕組みをこう延々と、なんかうんちくみたいなのが分かるようになってますね。
あ、うん、なんかなんだっけ、昔読んだことあるやつで、なんか水商売の専門学校みたいに話の漫画とかあったんですけど、まあそういう感じになる
わけですよ。あ、そうです。
なんか夜なご弁ってなんか自分の中でこう、はい、どうしても納得できないのがありまして、一つ、
はいはい、
娘を保育園にこの間送ってったら、そこの先生とたまにあのスーパーで会うことがあるんですよ、
はい、
そこの先生に、あ、この間どこどこで出会ったでしょって言われたんですよ、
はい、
あの自分の中では出会うっていうのは初めて会うことなんですよ、うんうん、言葉的に、
はい、
なんかでもこっちの人ってその偶然そこで会ったっていうのを出会ったって言いますよね。
言いますね。
あれがもうどうしても納得いかないんですよ、その
出会い系ですね。
出会い系ですね。なんかもう出会ったよねって言われて、なんか最初から知り合いやんって最初思ってたんですよ、ずっと。最初から知り合いやっておかしいんだけど、まあ、知り合いなのになんでこの間そこのスーパーで会ったことを出会ったって言うんだろうって思ってました。
じゃあ
今でも結構納得いかないですね。
あったの丁寧語が出会ったになってるんじゃないですか、ね、
あ、丁寧に言ってるってことなの、あれ。
もしかスーパーで会ったよねって。
ああ、一応あ、でも何、言葉として出会ったって使うんでしょ。
使いますね。
あ、うん、まあ、まあそこをスーパーで会ったよねに解釈するってこと。
まあ丁寧語だと思って聞いてあげてください。
あ、は い。そうっすね。まあまあそこは、ね、なんか言葉なんだなって今はその何理解はしてますよ。ただ納得はしてないっていうだけで。
まあ、クレイジーの人はね、もっとひどいからね。
あ、そうなん。なんかあのでも西部の人の方が言葉はなんか丁寧というかきつくないなぁとは思いました。はい
はい、東部はきつい。
東部とか中部になるとなんかダガンとか、なんとかダガーとかなんかすごいきつい少ないですか。あれ、はいはい、初めて聞いた時ちょっと怖かったですけど。
なんとかだがっていうのを活字にするとすごい難しいんですね。イントネーションが伝わらないんですよ。なんとかだがになるんで、
なんかなんかなんでしょう。東中部がだが、うん、っていうの。
だがってですね。
だへんっていうのが西部。
ああ、そうかもしれませんね。大変って、
うん、でなんか東部の人がなんか だぞなって言ってるなって言ってました。
だぞな。もう理解不能ですね。
うん、もう全然なんかもうなんだろう、同じ県なのにここまで違うんだって。
だって行かないですもん。
思います。
現代ですらそんなに行かないのに昔の人もっと行かないです
まあそうです ね
だって行く意味がないもの。
ダラズなんて言ってる人も全然聞いたことないですけど。
ダラはいますけどね。
ダラはなんとかダラって言ってるのはちょっと年配の方だと言いますね、
うん、僕は子供の頃そのダラの複数形がダラズだっていう風に教わりましたけど。
あ、そうなの。違うよね。え、ダラズってなんだそもそも。
あのなんでしょうね、まあ関西弁でいうアホみたいなもんですよ。
バカ、アホ、頭おかしい。
そこまでは言わないか。
はあ、じゃあ年配の方はもしかしたら言ってるかもしれないですね。
そうですね、ダラズは言うかもしれませんね。
あとはうちのじいちゃんに自分がすごい小さい頃の話なんですけど、はい、トータッといてって言われて、うん、わかります？
トータッといて、
トータッといて、部屋で寒くてその部屋が、うん、でドアが開いてたんですよ、
はい、
で私が一番ドアに近かったんですよ、
はい、
で、トータッといてって言われたんですよ、
うん、
全然意味が分かんなくて何言ってんだこのジジイはって思うの。やっぱ私が意味分かんないもんだから、うん、向こうもだんだんこう言葉が荒くなるんですよ、うん、トータッといて。
いや、分かんないのに何回も言われ
て、早せーやーみたいな感じになっていくんですよ。何を言ってるのこの人はって。で、まあ正解としては、うん、扉を閉めておいてくれと、
はい、
いうことだったんですけど、
はい、
あかんねえよ。
立っといてわかるんね。
言いますか？言わない？
立っといては言わないですね。
あ、じゃあもっと古い人の言葉か。じゃあそうなってくると、
いや、おじいさんの造語かもしれません。
本当に。ちょっとなんか他にちょっとこの辺でおばあさんおじいさんがいる人を通たっといてって聞いたことがある人を探します。
気をつけないと変人と思われますよ。
なんか方言って難しいですね。
まあまあ、まあまあ、そこに住む人たちが伝わればいいんじゃないですかね。
まあそうなんですけどね。
えらいも使いますしね。えらいわーって今日えらいわ
ー、あー、お前のどこがえらいねってやつね。
えらいわーって。
体調が悪い、しんどいって。
えらいわーって
ことね、 さっきからケージから出たかったネズミが諦めて寝始めます。あれ一匹いない。あれいない。あ、行きました。奥で寝てました。仲悪いの。いや、仲いいです。仲いいですけど、
はい。
なんかたまにこう一緒に寝てる相手を押しのけて自分が寝やすい環境で寝ようとしてるやつとかいて仲悪いのかなって思う瞬間が。
ね、
この漫画もね、なんかスマホのなんか広告が入る、漫画の広告とか出るとよく、ね、載ってるので、
いや前回の私が
「
テグーテグー」って言ってたから、
はい、
テグーで検索したらなんかトゲトゲの変な恐竜みたいなのが出てきたって。
デグーですからね。デグーですよって言ってるのにデグーって言うから
言いにくいじゃない
ですか。デグーってトカゲのことっすね。
言いにくいじゃないですか。だってデグーってなんかモビルスーツみたいな名前じゃないですか。
そうですかね。デグー
量産型
普通にもうなんか普通になんか飼ってる人したら別にそんな言いにくいってこともないんですけど、
なんかモビルアーマーみたいな。
チラッと見たらなんか何も餌なんか持ってないのにこっちにダッシュしてきましたね。何かもらえると思ってますね。この顔
を呼ばれたんです、ね、デグ
呼ばれたと思ってますね。いやでも、はい、
デグとデグ一緒に飼ったらいいんじゃないですかね。
え、なんかそれはどうなんでしょう。温度が似てるんだったら飼えなくはないんですけど、温度が飼育温度が違ったら飼えないですね。
変温動物ですからね。
なんかもっと暖かくしなきゃいけないとかだったらちょっと大変かもしれない。かわいいな。
かわいいな。
かわいいな。おいで。みんなすくすく育って。
すくすく。
あのこの間店長が見た時より大きくなって
た。うわー、あれよりでかくなったの。もう手じゃ、ま、手乗りじゃ無理ですよね。もうずっしりですよ。
いや全然全然手乗りですよ。全然手乗りですけど、
枕ぐらいの大きさになってますよね。
いやぐらい、でもティーカップよりは全然ちっちゃい。
ティーカップに無理やり押し込めてますよ。できる。
可愛いのに。
どう見てもネズミにしか見えないですけど。
まあネズミですからね。カメラを向けるのか。カメラを向けるとみんな集まってきてしまう。え、でこれ締めがなかったけど大丈夫ですか。
さよならって。
さよなら。あの本日もありがとうございます。
本日もこのポッドキャストを聞いていただきありがとうございます。鳥取でお悩みのあなたに。
はい、鳥取県の米子市朝日町をよろしくお願いします。
行ったこと行かないでしょ。だって
行かないですね。だいたい日町とか言ってるやつ聞いたことがないですね。はい、あ、お疲れ様です。
お疲れ様でした。また、はい、はい、お疲れです。
お疲れ様です。
はい、
スナチク。
ではスナチクの CM です。
はい、
この番組を説明してください、小岩さん。
この番組はですね、聞いても身にならない情報をお送りするふざけた番組ですね。
おっぱいはありますか。
ありますね。
おっぱいある。
ありますよ。だってそれはね、人工店長ですよ。おっぱいもついてくるでしょ。
NG。
ええー。
砂地区。